今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は旧約聖書のネヘミヤ記3章23節から30節です。
旧約聖書ネヘミヤ記3章23節から30節までです。ネヘミヤ記3章23節から30節までです。ではお読みいたします。その後にベニヤミンとハシュブが彼らの家に面するところを修理した。その後にアナネヤの子マーセヤの子アザルヤが自分の家の近くを修理した。その後にエナデダの子ピヌイがアザルヤの家から城壁の曲がり角の隅までの続きの部分を修理した。ウザイの子パラルは城壁の曲がり角に面したところと監視の庭のそばにあって王宮から高く突き出ている櫓を修理した。その後にバルオシュの子ベダヤとオフェルの住民で宮に仕えるしもべたちとは東の方の水の門、および突き出ている櫓に面するところまで修理した。その後にテコア人が突き出ている大きな櫓に面しているところからオフェルの城壁までの続きの部分を修理した。馬の門から神の方は祭司たちがそれぞれ自分の家に面するところを修理した。その後にイメルの子タドクが自分の家に面するところを修理した。その後にシェカヌヤの子東の門を守る者シェマヤが修理した。その後にジェレムヤの子ハナヌヤとサラフの六男ハヌンがその続きの部分を修理した。その後にベレクのベレクヤの子メシュラムが自分の部屋に面する部分を修理した。
SLファミリーの皆さん、おはようございます。再びここに集えて嬉しく思います。まず身近なところからという題をつけました。羊が羊を産んで、一緒にしっくりつながって成長しましょうという呼びかけのもとに、メッセージを重ねております。そういう関係が最も身近なところから少しずつ始まり広がっていく。これごく自然なことであり、それが少しずつ実際現実のものとなっていること、嬉しく思うんですね。昨日のことでした。朝6時、早朝の祈りがあるんですけども、私うっかり鍵を持ってくるのを忘れてましてね、玄関に来たものの玄関開けることができない。そこに、伊予さんや健太郎さんやってこられて、3人でどうしようかっていう時にですね、まあ、ちょうどあそこ鉢植えのお花を乗せる、枕木のような、材木がありますから、そこベンチ代わりに座ってですね、思い出すままに、歌を二つ三つ歌って、そしてその日の箇所を、まあ、健太郎さんに代表して読んでもらって、で、それを分かち合う、そういう時を思ったんですね。でも、心温まるひと時でした。それぞれ信仰生活の中から、培ってきたものが自然と出てきます。私は今日のメッセージのために備えてきたところ、ちょうどそこですのでね、今心に響いていることなどを少しお分かちしました。それが朝の出来事ですね。また昼の前後は泉会の皆さん、有志の皆さんが、大使町に行かれまして、あそこは牧場というんでしょうかね、喫茶店の空間、そこでもって楽しい交わりをされたようで、だいぶしてから夕方になってから帰ってこられましたけども、みんな喜びいっぱい、大使、キリスト教会の皆さんとよく交流したい、交わりたいという思いをね、みんな持っておられて。で、後には今度は、ハンナ会でも、行かれる予定だそうですけどもね。はい、そんな風にして、小さなところから少しずつ広げて、遠いところのところも、もっと身近に引き寄せることができるように、出会う、語り合う、食事を共にし、聖書の御言葉を共にし、お互いの生活の分かち合いするってね、とてもとても大切なことだと思います。 まあ、今日はこの交わりをしっくりと、育てていくこと、広げていくことを、城壁の破れを作ろうという、そこに重ねて味わいたいと思っております。今日の話はね、古代イスラエルの、崩れてしまった城壁を建て直すという話ですよね。まあ、旧約聖書の中の有名な話です。聖書日課でちょうどそういうところを今読んでるところです。しばらく前にはエズラ記も読みました。エズラもなんか似たようなところがありましたけども、そうです。かつて、バビロン帝国に攻められて、祖国の首都、エルサレムはめちゃめちゃになって、神殿は焼き払われ、城壁は突き崩され、大変な目に遭いました。ね。でもその攻撃したバビロンがやがて勢力を失い、今度はペルシャが取って代わって天下を取る。ね。そういう時代が来た時に、思いがけないことが起こります。ペルシャの王は非常に寛大で、ユダヤ人たちに、お前たち、倉庫に帰りたいならば帰っていいぞ。ね。神殿建てたいのだろう。建てるがよい。かつて、お前たちから奪ったものは全部返してやるなんてね、そんな寛大な措置を受けまして、みんな喜びさんで帰っていったんですよね。そして、神殿工事、途中中断しましたけども、ついにやり遂げました。そして一つの、まあ、リバイブラと言いましょうか、信仰の復興も起こります。でもそれで順調にいったかというと、そうでもなくて、再び、堕落するというところを通るんですね。まあ、そういうことを経て、もう百何十年か経ってからでしょうかね。今度はこのネヘミヤの時代を迎えるわけですけれども。ネヘミヤ、このお名前皆さんにとって馴染みでしょうか。あの時代のリーダーであり、わずか52日間で全長4キロにもわたる、この城壁再建をやり遂げたリーダーとしてね。NHK で、なんて言いましょうか。プロフェッショナルという番組がありますけれども、その中でぜひ取り上げてほしい人物です。ね、ネヘミヤの仕事の流儀はなんてね、彼は言うかもわかりませんけど。とにかく、今日はその記事を取り上げながら、その記事の中で非常に印象的な一言を特に、引用したいと思いました。それは、それぞれ自分の家に面するところを修理したという、この言葉です。それぞれ自分の家に面するところを修理した。さっき読んでいただきましたけども、その中に合計5回似たような言葉が繰り返されます。大修理の物語ですけれども、でも、それがなされたのは、まず基本的に、それぞれが自分の家に面するところを修理したからだという結論に向かっていこうとしています。まあ、旧約聖書には、エルサレムに住むみんなで取り組んだ世紀の一大工事として、この記録があるわけです。私たち教会の信徒同士の関係をもし城壁に例えるならば、そのつながりはどうかな、しっかりと強固なものであるかな、それともあちらこちらに穴が開いて、あるいは崩れたままというところがあるだろうか。まず身近な一人の人とつながることから、そこから始めようという、そういうメッセージなんですね。で、この50日で実現というのはすごい話です。姫路城大天守閣平成の大修理、5年半かかりましたね。この度の地震で熊本城の土台があのように崩れております。修復にどれくらいかかるのでしょう。あれと比べてどうということは言えないんですけども、この全長4キロというのはかなりの長さですよね。高い城壁がバビロンの大軍でもってめちゃめちゃに突き崩されて、いる。それを修復する。そんな短い期間でできるんか、ね、大いに疑問ですけども、それができてしまったという。これは神の奇跡の御業です。どんな風にしてそれが起こったのかということをたどっていくときに、四つのポイントが挙げられると思います。まず第一、それはビジョンを抱いたリーダーの祈りからだなって。ビジョンを抱いたリーダー、それがネヘミヤです。ネヘミヤって誰か？ユダヤ人です。 でも今ここでどんな立場にあったかというと、ペルシャの大王様の側近です。剣爵官という言葉が出てくるんですけれども、どうぞ、一章をちらっと開けていただけますか。一章の一番最後の節、十一節の一番最後の行。その時私は王の剣爵官であった。と、ネヘミヤが自己紹介しております。剣爵官。わかりますか？爵はお酌をする爵です。王様がお飲みになる最高級のワインを、どうぞ王様と差し出す係。ということは、また、食事全般を担当するものでもあったと言われています。もしも、よからぬものが何かを仕組んでですね、王様毒殺というようなことになってしまったら大変。ですから最も信頼に足る者が一人選ばれてね、この毒味役、それが剣爵官の仕事でした。そのペルシャの大王様の剣爵官にユダヤ人が選ばれる。どうしてそんなことが、そのあたりの詳しい記述は包まれておりましてわかりません。でも摂理の中でね、そういうふうになっていたんですね、このネヘミヤの場合。信頼されていた一人の男でした。で、その職について何年目かわかりませんけども、たまたまある年、懐かしいふるさとの母国エルサレムの、その母国の首都エルサレムから親戚筋の者が何人か訪ねてきてくるんですよね。いやー、ネヘミヤ、懐かしいということですね。まあ、晩秋言葉で言ったら先祖ぶりってことですね。どない人ってっていうことですけども、会話が弾んで、その中でネヘミヤは、ところでふるさとは今どんな状態かと聞くんですね。彼は愛国心いっぱいの男でした。祖国があれからどうなってるのかいつも気がかりでした。一章一節からご覧ください。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいた時、シュシャンはペルシャの首都です。私の親類の人にハナニーがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。どうしてる？みんなは、祖国は、首都はどんな具合か、ね、すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、また、そしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩れ、その門は火で焼き払われたままです。城壁は崩れたまんま、門は焼かれたまんま。周りの諸民族から侮られ、そしりを受けている。これがそのレポートでした。そしてここにおいて何が起こるかというならば、このネヘミヤの中に切なる悔い改めの祈りが始まるんですね。二つの点を申し上げたかったんです。ビジョンを抱いたリーダー、まず第一はふるさとの実情を知って切なる悔い改めの祈りをしたという。リーダーの目覚めと悔い改めは重要ですね。この知らせに彼はもうへたり込んで泣いて喪に服します。断食の祈りが始まります。そしてそこに起きたのは深刻な悔い改めでした。どうぞ四節から見てくださいね。私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ天の神、主、大いなる恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方、どうぞ、あなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯した、イスラエル人の罪を告白しています。イスラエル人の罪を告白しています。 で、その次の言葉です。誠に私も、私の父の家も罪を犯しました。この祖国の惨状は罪の結果だ。彼はそう悟ります。私たちの祖国がどれほど主に背いてきたか、彼はよく分かっておりました。でもその時に、私も私の父の家もと言っています。みんな先祖が悪いんだ。ね、おかげで子孫がこんなとばっちりを受けたというのではないんです。私も私の父の家も。私も同じ罪人。あの時代に生きたならば、またあの誘惑にさらされたならば、私の中にも一度くらいはという誘惑に身を任せるその弱さがあることを、私もわきまえている。ああ、生まれながらの罪人。主よ、それが故にあなたの聖なる掟に背いて、道を誤ったのです。ですからあのようなバビロンからの攻撃を受け、あれはあなたからの懲らしめでした。言い訳はできません。文句は言えません。ああ、どうぞ主よ、お許しください。罪の告白。リーダーのこの悔い改めというのはとても大事であると思います。私も去年の今頃、その深い悔い改めを持って岡山の教会を訪ねました。遅きに死したことであったかもわかりませんけども、20年前を振り返って、あのままのものが胸に使えたまま、将来を展望するときに、食べてびそれが起こってくる。ああ、正式なお詫びをしなくては。役員会は私の思いを受け止めてくれて、4人を代表として、去年の今頃、最大事に送ってくれました。20世紀末の信仰復興運動の中で起こった混乱でした。純真な動機で始まるのですけれども、でも関わるのは私たち人間です。そこには、勇み足があり、行き過ぎがあり、そういう中で大変な失礼を私はしてしまったなという深い悔いがあって、そのことを正式にお詫びに行ったのですね。そして赤井牧師は、また最大事の教官や長老たちは真摯にそれを受け止めてくださって、わかりましたと。前に向かっていきましょう。許します。その許しをいただいて帰ってきたんですね。前に向かっていくために、後ろの扉を閉めて、新しい歩みをするために、これは必要なことであったと思っております。このネヘミヤの悔い改め、その祈りを天のお父様はお聞きになりました。そして彼にビジョンを与えます。悔い改めは悔い改めだけで終わりません。つまり第二ポイント、回復へのビジョンをいただいて、彼は大胆に祈ります。背いたならば懲らしめに遭う。けども、もし立ち返るならば、そこにはなお希望があるのだ。旧約聖書も新約聖書もそのことを私たちに教えてくれます。ネヘミヤ自身が引用しているのは、この言葉。主の言葉を引用しているんですね。私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、私が選んだ場所に彼らを連れてくると。再び約束の地に、そこに返してやると。もしも立ち返るならば。そして、ネヘミヤに先立って、エズラの時代に悔い改めが起こり、大きな霊的な目覚めが起こったのですけれども、それを私が引き継ぐと、ネヘミヤはその志を新たにし、そこで、ですから、主よ、今、エルサレムで喘いでいるあの民は、あなたの民であることをもう一遍覚えてください。10節、1章10節。 これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもってあなたが贖われたあなたのしもべ、あなたの民です。ああ主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。彼の心には祖国が再生する、もう一回生まれ変わる、その幻が見えてきたのですね。そしてそのためにもぜひこの崩れたままのエルサレムの城壁を再建させてください主よ、という切なる祈りが起こったんですね。何日この祈りを重ねていったことでしょうか。おそらく4ヶ月後のことがですね、2章にこう書いてあります。今から読むところはそこに起こった思いを超えた展開です。主の摂理と言ったらいいでしょうか。2章をご覧ください。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に、これが4ヶ月後のことです。王の前に酒が出たとき、私は酒を取り上げそれを王に差し上げた。王様、どうぞお召し上がりください。でその時ですね、これまで私は王の前でしおれたことはなかったとあります。検釈官たる者はいつもにこやかに上機嫌の表情でもって王に接してしなくてはならない、これが宮廷のマナーでした。それをいつもは守っておりましたけれども、募る祈りの中で祖国を思うネヘミヤの心のその思い、そして悲しい現状は彼の顔をどうしても曇らせてしまったのですね。そこで王様の声、その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。とこういう言葉をかけてくださるんですよ。ネヘミヤは恐れおののき、王様に答えます。それこそ恐れながら王様申し上げますと、いつまでも生きながらいられますように、王様、私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き潰されているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。なんだと、どういうことだ。王様聞いてくれはったんですね。ことの次第を話します。おそらく親戚から聞かされたことも、そしてそれをうなずきながら聞いた王様はね、ではあなたは何を願うのか言うがよいと。そこでネヘミヤは天の神に祈ってから、一瞬天を仰いで4ヶ月重ねてきた祈りの集約であるかのようなことですけれども、もう一声祈ってから、主よ今言葉をください。で王様に答えます。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ、エルサレムへ送って、それを再建させてください。大それたことですけれども、ネヘミヤはそうはっきりと言ったんですね。そしてなんとその願いが叶えられるんですよ。6節、王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどれくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は快く私を送り出してくれた。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで、彼らが私を通らせるようにしてください。思いを超えた展開がここに起こります。これを私たちは摂理と言います。天の神のお取り計らいですね。ネヘミヤのいつもとは違う様子に気づいた王様が優しく声をかけてくれる。これが大事なポイントでした。 優しく。ワンマンな王様だったらば、不機嫌な顔を叱りつけて、しばらく控えておれと行くかもわかりませんけれども、王様は優しく声をかけてくれました。これには普段のネヘミヤの生き方があったと思います。第二ポイント。日頃からの交換。これがまずあったと思いますね。数ある家来の中でね。心から神を敬い、そして目の前の人を敬って生きる。この信仰者ネヘミヤは違っていたと思います。なかなかの男だと。普段から好感を持っていたのでしょう。まずそれがあったと思います。でもね、それだけではないのではないかと私は思いました。それはどういうことかというとですね、この王様がその答えをくれる時の環境です。6節、王は私に言った。そして線が一本引いてあって、王妃もそばに座っていた。そばには王妃が座っています。そういう環境ってどういうところなんだろうってね、皆さんも想像できるでしょうか。王にとっての最愛の置き先がいるところでは、いいところを見せたくってってね。まあ男性でそういうところありますよね。自分の気に入った女性の前では、そう、ちょっといいところを見せたくって、お得意を、示したくって。そういうことも手伝っていたのではないかって思うのは、私の勝手な思い込みでしょうか。お父さんとしてのね、その、男気を見せたくって、子供にねだられて、すごく高いスケートボードをね、買って、あなたいいんですか、すごいお金かかるのよ。まあまあ、たまにはいいだろう。あいつも頑張ってるんだ。と、お父さんらしいところを見せたくってね、大金を叩いて。まあ、そして、この王の、度量の大きさ、ですね。これから、数ヶ月間、留守にします。行く先々にはユダヤ人をよく思わない部族がおります。無事に通過できるようにあらゆる手配を整え。まあ向こうで早速ネヘミヤが住む住居のための手配、それを建てる木材の手配、必要なもの全部を揃えてやろうという、どこまでやってくれるわけですからね。これって一体どうしてと思うほどの行き届いた親切ですよね。不思議ですけども、主が味方についてくださるときにはそういうことが起こるんですね。主というお方は、こういう、男気を見せたい、かっこいいところを見せたいというような人間の本性さえも用いて、そこに働きかけて、この旅のことを起こしてくださったのかと思うわけですけども。それがね、これです。思いを超えた展開。私たちもお互いのクリスチャン生活の中で、どうしてこんなに主は私によくしてくださったんだろう、この度はと思うところ、体験したことが一度や二度あるのではないでしょうか。思いを超えた主の摂理。そして、そこに勇気づけられて、ネヘミヤは一歩大きく前に進み出ます。それが、念入りの準備というところです。念には念を入れたい。どんな風に、したかというと、まず第一はですね、真夜中に、密かに、偵察して、現状をつかむ、というところです。密かな行動、内緒で、人には知らずに、取る行動。どんなふうにでしょうか。2章の11節ご覧ください。こうして私は、エルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。ある時、私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし、私の神が私の心を動かして、エルサレムのためにさせようとされることを、私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には一頭の獣も連れて行かなかった。おそらく、ロバかと思いますけれども、ロバにまたがって、数人の手下を連れて、真夜中ですよ。おそらく月明かりを頼りに、この、エルサレムの偵察をしたんだと思います。13節。私は夜、谷の門を通って、竜の泉の方、 糞の門のところに出て行き、泉の、谷の門、糞の門、なんかちょっと嫌な名前の門があるんですけれども、そこ出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方へと進んでいったが、乗っている獣の通れるところがなかった。足の踏み場もない。そこで私は夜のうちに流れを登っていき、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。今上がった谷の門とか何とかの門というのは、後で地図をお見せいたします。真夜中の密かな視察、偵察です。そして、このことを誰にも告げなかったとあります。すべてに時ありという言葉が伝道者の書に書いてありますね。そうです。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。リーダーたる者は、事実をしっかりつかむまで沈黙することが必要な時がしばしばあります。そしてどういう手順でやり遂げるかの計画を練る。そういう時が必要なんでしょう。そして話をするのに時があり、その時が必ず来るんですね。それが来ました。それは、14節からちょっと見てください。16節からですかね。代表者たちは私がどこへ行ったか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人でも、祭司たちにも、主だった人たちにも、代表者たちにも、その他工事をする人たちにもまだ知らせてはいなかった。しかしその上でですね、時が来たのです。17節。それから私は彼らに、先ほど上がったこの人たちに言うのです。あなた方は、私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上、阻止を受けないようにしよう。そして、私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ、再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。これが第二ポイントですね。リーダーたちに告げる時が来ました。みんなを集めて、その時に語った言葉の一つはね、主の摂理の証の言葉ですね。今読んだところには、私に恵みをくださった私の神の御手のこと、そして王が私に話した言葉。そうです。自分の思いはるかに超えた王のお取り計らい、特別休暇をちゃんとくださった、滞在中の全経費責任持つと言ってくださった、ペルシャの王室から全面的なバックアップをしてくださる。主が味方についてこの企てをバックアップしてくださる。その実感を持っての証と言いますね。証というのは自分がやったことというよりも主がしてくださったことを話して聞かせることです。そこにみんなの納得が起こります。やりましょうやとね。願わくは私たちの教会でもそんな風なことの運び方ができますようにと、どうぞ皆さん、主任牧師の私のために祈っていただきとうございます。いくつもの大事なことが頓挫した状態にありますので、後継者のこともそうです。教会間の和解のこともまだ中途です。団体加入の言葉も棚上げになったままです。本当に私たちの教会にとって何が最善なのか、よく見極めて判断していかねばなりません。念入りな準備ができて、その上で平安のうちに、さあやりましょうやと前進していけますように。そして最後、第四番目の点。ネヘミヤの下での城壁再建が完成に至る第四ポイントは、 みんなの結束と地道な協力ですね。ここに地図を載せました。当時のエルサレムです。今のエルサレムはもう少し北の方が城壁が広く広がっているんですけどもね。当時のエルサレム。ぐるり4キロと申しました。ここにスケールが物差しがあるでしょ。それに合わせて物差しでこう測ってみますとね。約4キロです。そして要所要所には門があり、櫓があります。まず上の方を見てください。どんな、名前が目立ちますか？メアの櫓とかね。羊の門とか。左にはハナヌエルの櫓とかね。あるでしょう。これらの地名が、このネヘミヤ記に全部、ほぼ全部出てきます。ちなみにどうぞ3章の始めご覧ください。どんな風にことが進んでいくか。こうして大祭司エルヤシブは、その兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。ほらさっきの羊の門ですよ。彼らはそれを整備し、扉を取り付けた。彼らは目屋の櫓まで整備し、目屋の櫓ですよ、ね。それから花の上の櫓にまで及んだとありますね。ということで、あとずーっと3節に行きますと、魚の門。6節に行くと、エシャナの門。ずっと一周するわけですね。あちらこちら。バビロン軍は徹底的にこの城壁を突き崩したんでしょうね。ひどいやりさまでした。そしてこれを修復するというのは気の遠くなるような仕事です。けれども、ネヘミヤは祈りの中で心を定め、夜中の偵察でもって全体像をつかみ、どんな風にすべきか段取りを考え、リーダーたちにそれを提示したわけですね。あとは、もう、これをやることです。で、その時に印象的だったのが、最初に弾いたあの言葉ですね。いや、失礼しました。その前に。みんなで仕事を分担したということですね。みんなで仕事を分担。さっき読んだ三章の一節には、まず大祭司が出てきます。宗教的なリーダーでした。この大祭司、またその元にいる祭司たちが真っ先に。そして何をしたか？扉、カンノキ。焼かれたものは新調しなきゃいけません。木材を手に入れて、切って、削って、また櫓を立て、そして城壁です。この石の塊を積んでいくのですよ。大変な作業です。エジプトのピラミッドをふっと思い浮かべたりいたします。でも、これをみんなでやり遂げるんですね。それはみんなが分担したからです。そして、それをするにあたって二番目の点。目の前の身近なところから。もちろん、誰それはここの櫓とかね、誰それは、このところをって割り当てがあったでしょうけども、そんな中でね、しばしば出てくるこの言葉、どうぞ見てくださいますか。三節、拾い読みいたします。失礼しました。十節ですね、まずはね。十節の一行目。その次に、ハルマフの子エダヤが自分の家に面するところを修理しって書いてあります。自分の家に面するところを。飛んで23節。その後に、ベニヤミンとハシュブが彼らの家に面するところを修理した。次の行に、またアザリアが自分の家の近くを修理した。それから28節、29節。馬の門から上の方は、祭司たちがそれぞれ自分の家に面するところを修理した。29節。イメルの子、サドクが自分の家に面するところを修理した。それから30節の最後の行。自分の部屋に面する部分を修理した。どういうことが想像つくでしょうか。この城壁に囲まれた町、この中に住民を住んでます。で、真ん中の方に住んでる者もおりますけれども、城壁伝いに、城壁のすぐ内側に住んでる者たちも大勢いるわけですね。 で、そういうものたちはもう目の前にある、その部分の崩れたところ、早速そこからやりなさいという指示だったんではないかと思いますね。で、これすごく合理的でしょう。朝目が覚めて第一に目につくのはね、家の真ん前の崩れた城壁です。帰るときに家に帰って真っ先に目につくのはそこです。そのところから手をつけていく。そう、私たちにとっての目の前の身近な破れ、そこから手をつけていく。今、羊が羊をという掛け声のもとにですね、グループ分けをしております。ヨシュア、ハンナ、イズミ、コロバ、大きな区分け、それをもう少しお互い目の行き届く小さなグループにと、そういうことをし始めて、まあ、いろんな点、その小グループ作りの良さが見えてきたと思います。この間、機関士希望の中に4つほど点を、ポイントを挙げておきましたけれども、その一つは連帯感が強めるというところですね。それまでは、まあ、どの会にしても、その何十人と集まるならば、大勢の仲間という、ぼんやりしたイメージですけれども、しかしその中から、それぞれ小さなグループに名前をつけて、ジャスミンのグループ、グレースのグループ、アナベルのグループとかね、女性の皆さんは素敵なお花の名前などをよく選んで、つけておられますけれども、そういうグループになりますと、名前と顔のはっきりとした仲間になってくるというんですね。これ言い換えれば、まあ、ところ番地がはっきりするという表現もできるかと思います。例えば、まあ、ハンナ会のグループの一つはジャスミンですけれども、ハンナ村、ジャスミン畑の三番地とかね、あるいは泉会のグループはグレースとかアナベルとか、素敵な名前がいっぱいあるようですけれども、グレース公園の4、アナベルの5とかですね。まあ、ヨシュア会どんなふうな名前をつけるでしょうか、わかりませんけれども、あとはコロバ会。とにかく、そういうふうに割り当てられたグループ、神の家族、私たちは一つの家族、生まれも育ちも違うけどって歌いますけれども、ね。そう、グループに分けられて初めて、それまでろくに話したことがなかった人と話すようになったってことも聞いてますけれども、それですよね。それこそ、生まれはどちらですか？ああ、そうですか。じゃあ、うちの主人と一緒じゃないですかとかですね。あるいは育ちについてとか、今、夢中になって、時間も忘れるほど熱中していることは何ですかとか。まあ、そんな、絶えない話からですね、お互いを知る。親しくなる。そして、お互いが今抱えている生活のちょっとした悩みを分かち合う。そして、支え合う。自分にとって励ましになった御言葉を、そのこと、それを分け合う。そんな中に、祈りが生まれる。そんな風にしてですね、私たちそれぞれに、最も身近な、目の前の身近なところから、信徒同士がしっくり結ばれていく。交わりが深められていく。そして、イエス様中心、御言葉中心の関係が育っていく。そういうことが、今、大切なことだと思います。それがなされていくときに、強固な城壁ができるのではないでしょうか。このネヘミヤ記に記された城壁再建物語は、すごい展開を見せます。三章、今、見ましたけれども、四章では、外からの嫌がらせもあります。あのユダヤ人、何をやってるんだ？あいつらが作る、その、城壁なんざ、狐一匹登っても、潰れちまうわ、とかですね。そんな、嫌人も飛びます。そして、仲間の中にはもちろん、プライドの高い、わからずやも、あったようです。けれどもね、この四章が述べるところは素晴らしいですよ。四章の六節。こうして私たちは城壁を建て直し、城壁は皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。やる気があったから、ここまで来た。短い間にまず半分まで。さあ、残りの半分も やるぞというね、その意気込みがここで感じられます。そして、今は特に触れませんけどもね、深くは。七節以降には、そういう動きに対して、さらなる妨害が外からやってくるわけですけど。でも、ネヘミヤは後に引きません。それならばと、対抗するために武装して、守る者、そして働く者、二手に分けて。また、ラッパ氏も手元に置いて、もし何らかのことがあったらば、ラッパが鳴り渡るから、そこに集合。私が指令を出す。いいか。おおという感じでですね、この、作業は進んでいきます。そして見てください。六章の十五節。六の十五。皆さん一緒にここを読んでいただきたいと思います。十五と十六です。せーの。はい。こうして城壁は52日かかって、エルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。人間技ではない。単に人間の合議でもって、ここまで進むなんてとても考えられない。わずか52日。本当にこれは奇跡でした。主がバックアップしてくださったから初めてなされたこと。からかって馬鹿にした人たちは面目を失って、遠くからただただ驚き呆れていたんですね。主のなされる御業に私たち期待したいと思います。この秋、神戸では日本伝道会議が開かれようとしております。正木真人先生もその中心におられるお一人ですけれども、テーマは、再生へのリビジョン。再生というのは、再び生きる。教会が今、日本の教会が勢いを失いつつあります。牧師のなり手がいなくって、いわゆる無牧、牧師のいない教会がね、100もあるのです。そして、信徒の数は決して増えてはいない。様々なリバイバル運動にもかかわらず、今、もう一遍、主を仰ぐとき、生き返るために、主よ、あなたは私たちに何をお求めですか？その手立ては何ですか？どこから始めるべきですか？リビジョンというのはビジョンを新たにという意味ですね。どうぞこの折に皆さんの周辺の牧師たちのため、そして日本中の牧師、伝道者、宣教師たち、主事たち、主の働きに携わっている者たちのためにね、お祈りいただきたいと思います。主からの聖霊によっての促しと目覚めが与えられて、私たちは再び主からの力、主からの注ぎをいっぱいいただいて、力強く前に踏み出すことができるように、共に祈っていきたいと思います。それでは、内のため、また外のため、両方祈りの課題がありますけれども、今一度お祈りしたいと思いますので、どうぞその場でお立ちくださいますか。共に主を仰ぎましょう。アウトラインに載せた祈りを参考までにして、どうぞあなたの今朝の祈りを捧げていただきたいと思います。 天のお父様、聖なるあなたを仰ぎます。井戸深く意図聖なるところにお住まいになる方、ただ一人近づきがたい光の中に住まわれる方、あなたが天を裂いて降りてきて私たち一人一人に触れてくださいますように。聖なるあなたを恐れます。どうぞあなたの光にさらして私たちの各々の今ある姿を見せてくださり、与えられた気づきに従って正直に祈り、あるいは悔い改めに、あるいは明け渡しにと、もう一度導いてくださいますように。そしてエズラの時代に、またネヘビアの時代にあなたがもたらされた大きな目覚めを、この時代にも、この教会にも、ここにおります私たちにもお恵みくださいますように。後ろの扉を閉じて前に向かってきてございます。希望の未来に向かって、あなたが用意していらっしゃる祝福の道を力強く進んでいきとうございます。どうぞ励ましてください。人の働きに書かれているように、聖霊によって励まされて前進し続けたのでとありますように、多くの人々が救われ、つながり、そして次に続くものを育てていけるようにお願いいたします。特に主にあるつながりを確かなものにとお育てください。一人一人が目の前の身近な仲間とのつながりを大切にしてくれますように。誰も私に声かけてくれないではなくて、自分の方から声をかけ、気にかけ、励ましの手を、交わりの手を述べていけるように、一人一人を強めてくださることをお願いいたします。ハレルヤ。御手の中に一人一人を託しします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。